マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜さゆると
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいてる方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
噛んじゃった
ね、うん、久々噛んだね、
う
ん、
暑いね、
はい、いや暑いね
暑いね、
暑いよ
今日は暑いところから、
ね、暑いところ、はい、沖縄より暑いところから来たっては、
はい、
びっくり。沖縄より暑いところあるんですか、
あるん
ですね、あるんですか
沖縄避暑地みたいな
感じ。沖縄一番南ですよ、はい、沖縄より暑いところが、なんでか、
まあ、なんでか
風が、ね、それを今日は解き明かすじゃなくて、はい、ね、
まあ、出会いはいろいろ後で話してきますけど、
うん、これは面白い話、
今日は京都から、お客様を招いてますので、はい、何の打ち合わせもしてないんです、はい、無茶振りしますよ今から、
はい、
自己紹介を自分でやるという当たり前のルールですが、はい、お願いします。
はい、日本、ちょうど昨日日本一暑いという、うん、あのことで、あの話題になりました。あの京都から来ました有馬恵子です。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
ね、お久しぶりですよね。
もうコロナなってからは来てないから、うんうん、コロナ前にやってるんですけど、うん、ね、まずね、有馬さんは今何をしてる人かという、まあ、職業的な話で。
そうですよね、そうですよね。あの2人にお会いしたのは確か7年か8年前だったと思いますけど、
あ、もうそうなりますね。はい、
あのその時は私、あの実は大学院生でちょうど博士課程にいて、あの那覇市の境町市場をリサーチをしてる時に、
飲んでたんじゃん。
そうですね、夕方頃に、うん、あの、確か、あ、その時はですね、私、立命館大学の、はい、あの、大学院の博士課程だったんですけど、うん、はい、確か、あの、立命館大学の建築学部の学生たちと一緒に、うんうん、あの、市場のリサーチで来た時に、うん、ちょうど、あの、飲んでいらした。
多忙。
学生が隣で飲んでてさ。
そう、あ、そう。
めっちゃなんかヒアリングしてん
だよ。そうでした。
飲みながらヒアリング。
そう、
うん、うん。それで、
楽しそうだね、それ。
そうでした、思い出してきた。うん、それで話を来た。どうもその私あのに言われてきましたみたいなことで、私が行ったら最初にお会いしてっていうのが最初でしたね。
あ、それナンパって言います
ナンパされたんですよ。
あ、そうかもしれません。そうですね。
でさ、あの、まあ、軽く裏話を言うと、うん、僕ら那覇市民協議会という、
はいはいはい、
市民プロボの団体を、まあ、僕が運営していて、僕もそこに所属してるんですけど、僕またターボ企画ではしご酒をするというイベントをたまにやるんですよ。でいろんなエリアを決めてやっていって、うん、で何回目か2回目かの境町市場でやったんですよ、うん、でその時何やるかというと、自分たちの手作りのお店のガイドブックなるものを作って、で、まあ、公設市場周りとか桜坂界隈とか、まあ、いろいろ本当にいろいろ作って、うん、境町共同商店で売ってますやってるんですけど、あのその時にたまたま持ってたのよね、境町市場の
千
鳥ヶ谷のガイドブックを持つから、はいはい、うん、その学生にあの、うん、これ見たら分かりやすいよみたいにして、うん、酔っ払ってるノリであげたら、
うん、そうでした。
そんな感じで。
そう。
やっぱり物は持っとくもんだね。
物は持っとくもんだね。
そうだね。
どこで何が役に立つか。
わからないね。
そうですね。あの、私はあの、主にあの、昼間の市場の、あの、リサーチをしてたんですけど、
あの、
お会いしたおかげで、まあ、夜の、うん、あの、境町というのにも少しは触れることができて、うん、っていうのが。
って言ったら、今はまさに、もう、さらにそれからまた盛り上がってるんじゃない？
盛り上がってますね。うん、昼も夜も。うん、全然だ、夜の活性化のおかげで昼も活性化していて、今はなんか昼向けの良質なまたお店がいっぱいでき始めていて、
お店がね、
う
ん、出来上がっては、
コーヒーショップとか、
う
ん、パン屋さんとかね、
ケーキ屋さんとか、うん、
その辺の研究をしてるんですか？
あ、はい、あの、うん、お会いした時はあの、ま、コロナの前で、うん、その境町市場に、うん、まあ、足通って、うん、あのリサーチ研究してたんですけど、うん、ま、コロナになってで一旦もう全然来ることができなくなって、それであのフィールドをあの境町市場からあの、まあ、私が住んでいる京都 の、 あのこの出町という場所に 移したんですよね、うんうん、ちょうどコロナの2020だったと思う、19、20ぐらいで、で、あの 京都の、あの町のリサーチをその後に始めたっていうことです、うんうんうん、はい。
ということは、
うん、
今ここにありまさんがということは、
そうそう、
仏が出来上がった。
はい、仏ができました。
仏が出来上がった。
はい。
仏はこれは何、
はい、はい。はい、そうですね、その。
目の前に、ね、白い分厚い本があるんですけど、
はい、白い分厚い本。これ、ちょうど、7月の11日、うん、約1ヶ月前ですよね、はいはいはい、に、できたばっかりで。
できたばっかり。
実は、こうやって、そうなんですよ。うん、お話しするの、初めてなんです。
ああ、この
本。はい、この本について。
光栄だね。
光栄です。
光栄です。
それが、私が研究を始めた、この、沖縄、那覇で、お二人と、これについて話すっていうのは、私、すごく本当に嬉しくって。
ありがとうございます。
それでまた戻ってこれたというか、という気持ちなんですね。はい。
ちなみにこの仏のお
名
前は、
あ、はいはい、本がですね、京都出町のエスノグラフィー、
はい、
で副題が店の間の小世界、小世界というのは商業の商で世界で、はい、バザールワールドというふうに読んでもらっているんですけれども、うん、はい、
京都出町っていう町があるわけですね、
はい、そうです、京都、まあ、京都というのは、鴨川が、
うん、
はい、わかります、ある、
はい、そのちょうどですね、ちょっと説明などういうふうにしたいかな、うん、一番町の中心の北東部、う
ん、
で鴨川っていうのは高野川と鴨川が、うん、こう合体するんですね、うんうん、でちょうどその交わるところが出町というふうに言われているエリアなんですね、
中心からちょっと離れるの、
はい、中心からちょっと離れていて、ちょうど京都で七口といって七つの街道が洛中から、まあ、洛中に向けてこう街道がこう走ってるんですけど、その七口の一つの大原街道、
大原街道か
という、ちょうど北の
福井の方抜け
て、そうですね、あ、よくご存知ですね、
走ったことあるはず、こ、
そうですか、
車でね、はい、あ、走ってないよ、
走ってないよ、オッケーオッケー、
あと若狭街道というふうにも言われますけど、ちょうど鯖街道という名前、
鯖街道だね、
はい、はい、がちょうど終着という場所で、まあ、ちょうどその少しこう出る、京都の町から出たところっていうので出町というふうに言われてるんじゃないかというふうな説、まあ、そういう説がありますけれども、ちょうど私が京都で住んでるのがそのエリアなんですね、
あ、そうなの、
はい、でコロナ禍でまあ、いろんなとこ行けなくなりましたから、まあ、自分が住んでる一番町のをリサーチするということで始めたのがこの、研究で、でちょうどもうできたばかり、ちょうど終わったという形です、
まさに今まで住んでたところをもう一度研究者の目で見直したって、
はい、あ、そうです、そうです、
いいね、
もともとその町を対象にしようとは全く思ってなかったんですけど、はい、やっぱり住んでるところ、まあやっぱり人ってこう普通はいろんなところに行きたいって思うと思うんですけど、うんうんうん、まあ、むしろ住んでるところの自分の足元を掘り下げていくというか、まあ、そこからもう一度考えていくというようなことで、
それでね、今そうやってね、しょうがなくてっちゃ
いけない
地元はやったんだけど500ページに近いこの、
あ、そうですね、
すごいこうね、
はい、すごく、はい、
まずさリスナーの皆さんに、
はい、
ちょっと教えてほしいんだけど、エスノグラフィーっていう手法がどういったものかっていうの
だけを、そうですよね、
あ、そうだね、
はい、もともとエスノグラフィーというのは、民族史と言われている、民族というのは、エスノで、その民族を書くというので、で、グラフィーというのを書くという意味で、で、民族を書くので、エスノグラフィーという、民族学とか文化人類学なんかで、よく使われる、まあ、その場所に行って、その土地のことを、書くというような、まあ、そういう手法として発展してきたものなんですけれど、まあ、ただ最近は、むしろ、エスノグラフィックリサーチといって、その、なんていうんですかね、民族を書くというよりも、やっぱり 街だったりとか、うんうん、人だったりその歴史をこう描くというような、うん、まあ、広い意味で使われるようになった言葉です。
僕らの、ね、番組でも、
うん、何名かね、
あの、うん、あの裸足で、ね、うん、逃げるだっけ、
裸足で逃げる、
はいはい、うん、
あの上間陽子先生とか、ね、
上間先生、
上間先生とか、
あのちょっとお亡くなりになっちゃったけど、うん、内越さん、
あ、内越さん、はい、うん、あ、いらっしゃって、
うん、そうですね、
あ、そうですか、
ちょうどねお二人の本が出る、
あ、はい、
まさに、
はい、
そうそう、
もうあのうち反則授業やってるような感じじゃないんですよ、偶然なんですよ、
本に感銘を受けた人を呼ぶという、う
ん、あ、そうだ、いや、
そうそうそう、で二人ともお話聞いて、うん、その時もね、あの上間先生なんて、はい、あの女子高生のあの研究してたので、はい、一緒に授業受けてたっていうわけ、
え、
高校の
高校で、
あ、上野先生がです、
そうそうそう、
朝行って、おはようございますやって、夕方でみんな帰るまで、うん、同じ教室で、あ、
そうです、うん、
でその後家帰って、あのまとめるっていうような、
そうですか、
すごい世界だなと、
あ、息子さんもそうですよね、
保険と兼業に、
そうですよね、
自分で一番下っ端から入って
たって、
そうですね、そうそう、あの、そういう観察の方法と、うん、あの参与観察と言ったりも、うん、あのしますけど、はい、あのそこに入り込んで、うん、対象を見ていくっていうような方法が、うん、あのありますけれど、うん、まあ、私も もちろんそういうことで、うん、あのそのお店だったりですとかに、うんね、うん、あのだいぶ これ読むと分かると思うんです
けど、かつお節屋さん
で、そうそう、かつお節屋さんでアルバイトして
、ね、いいね、そういうのめっちゃいいね、
かつお節屋さんでアルバイトして全然使えなかったっていうか、もう冬の京都って寒すぎて、もう足元から冷えて、もう声も出せなくなるってい う, もうだから、まあそうです、あとは焼き芋屋さんの、うん、流しの焼き芋さんの2台あのに乗せてもらって、うんうん、あの一緒にこう回らせていただいたりとか、
あのもう一つ聞いていい、
はいはいはい、
上間陽子先生とか内越君とかは自分たちで社会学者って言ってるんだけど、
はいはい、
有馬恵子さんも社会学者
で、ああそこですね、うん、いやそれが、まあ、ちょっと、まあ、ここだけの話ちょっとあれですけど私あの結構もうこの博士課程に入る前までは20年ほど仕事を実はしてまして、
う
ん、
そ
うですよね、うん、まあ、今はまあ研究という畑にいますけれど、うん、まあ、むしろあの私は割とアートだったり、まあ、建築だったりの企画をやったりですとか、あの音楽なんかのプログラムを作ったりっていう仕事の時間期間がすごく長かったんですね、うんうんうんうん、でまあ、2017に初めて沖縄に来た時も仕事で実は最初に来ていて、あの実は私のずっと自分を作ってるアイデンティティは学者というか研究者ではやっぱなくてですね、まあ今あのこういう本出させてもらってあの一つの形になったので、まあなんとなくちょっとなんとか学者っていうふうに普通は言わなきゃいけないと思うんですけど、やっぱりどうもですね、あまりこうそういうまだあのアイデンティティが自分にはなくって、
ね、
どうしようかなって
じゃあ親並中というといやそれもいい話です
ね、はい、で、そうですね、でこの本はあの博士論文を元にはしてるんです、はいはい、うん、なんですけど結構ですね、あのいわゆるこう社会学で使われている理論とかですね、あの方法は実はそこまで強くなくて、うんうん、あの私もことごとくですね、その学会とかの学会誌とかに出す、まあ、投稿論文っていうのがあるんですけど、うんうん、全然通らなくてやっぱり私結構ずっと焼き芋屋さんのことを書いたりとか、あのこういうお店のことをすごい書くんですけど、うんうんうん、一体これは何だと
こう何だっていうの
これは一体何の論なんだと全然通らなくて、もう本当にどうしようかなって思って本当ちょっと挫折しかけたんですけど、うん、まあ、最後にこう思い切って開き直ってこう自由に書いてみようというふうに思って書いたのがこの本だったんですよ。だからまあ言ってみればちょっと一旦もうそういうこれが何の学問かとか、これが社会学なのかとか、まあ人類学なのかとか、すごくこうそういうことをまあ自分でもすごくそういうプレッシャーはあったので、 まあ、自分でも通ってたんですけど、もういいやと思って、そういう学問の、まあ、ディシプリンって言いますけど、そういうこう枠にあんまりとらわれて書きすぎなくてもいいんじゃないかなと思って、で、思い切って、書いたのがこの本で、そしたら、社会学のとか、最初学問のそういうものにはあんまり、そういう、今のような形で、全然、なんていうの、評価されなく、されてなかったんですけど、思いがけずこれを最初にいいと言ってくれたのは哲学の先生で、これは面白いんじゃないかと、と言ってくださって、それで出版社の方に紹介してくださって、で、この制度者という、この制度者というのは現代思想っていう雑誌とかを出してるところなんですけど、そしたら、編集者も現代思想という哲学の雑誌の編集者、思想系の、です。これは、まだ全然これできる前ですよ。去年の10月ぐらいで、まだ完成してなかったんですけど、これはもう本にしましょうって言ってくださって、まだ結論書く前だったんですけど、あ、もうこれ出るんだったら、もうそれこそもう思い切り書こうっていうことで、それで、最後まで仕上げて、っていう、まあそういう、あんまりない、経緯をたどった。
いやいや、面白い。
初っ端からさ、街を描くにあたって、まず街に、飛び交う音から入ってるんですよね。
そうなんです
よ。で、音から入ってて、で、それからいろんな話が出てきたりとかするので、その街を、街をこう、なんとなくこう、匂い立つ街っていうかね、それを感じることができるんですよね。
皆さん面白そうでしょ？
いやそう、そうなん
です。その突っ込みどころは、ゲストの曲を聞いてからに。
そう、じゃあそうしましょうか。
はい。はい。けこさん、今日。誰のどんな曲を準備しましたか？はい、
まあ、今日ねお二人に、まあ、曲どんな曲を聴いてもらいたいかということで選びました。まあ、カーペンターなんですけれども、ただこれ If I Were Carpenter という、何人かのアーティストがオムニバスで作ったアルバムなんですね。
知らなかった、
はい。まあ、すごく好きで、この中からですね、スーパースターなんですけど、ソニックユースが、かっこよくアレンジした曲がありますので、ぜひ聴いてください。
有馬さん、もう一度曲名を。
あ、はい、ソニックユースの、が歌う、カーペンターのスーパースターでした。
かっこいいアレンジだった
な。過激ですな。さすがソニックユースです
ね。本当に。
はい、
じゃあちょっと本の話題にまた戻っていきます
けど、このね、今日はね、京都出町のエスノグラフィーという、そうですね、有馬恵子さん書いた
ね、
で本を紹介してます。
はい、
昨日こうどこでどんな感じで今売ってるっていう話を、会話してる時に写真見せてもらったんですけど、京都ですよ、京都、
まず京都、
京都の純駆動丸善、だから沖縄でいう純駆動、あそこで50冊平積みになってました。
平積み、今
平積みはすごいことに、すごいことですよ、
すごいことに今、あと割ともちろん丸善もそうですし、大垣書店という地元の割と大きめの書店さんですとか、あとは独立系の本屋さんというのが今京都には非常に多くてですね、個人がやってらっしゃる、まあ、そういうところにも置いていただいていてですね、すごく嬉しいんですよ。
ちょっと興味本位で聞かせてほしい。
はい、
これってこう出版社が頑張るの、それとも恵子さんが頑張るの？
私はですね、実はSNS もあんまりやってなくて、ほとんど自分の宣伝する何かを持ってないんですね。で、結構書店の方が割と見つけてくださって置いて、
感度高いからね、彼らね、彼女らね。
びっくりしたのは、最初に連絡をいただいたのが、本出る前だったんですけど、青森の本屋さんだったんですよ。
へー、すごい、ね。
で、青森の商店街で、まあ、そこも非常に寂れていて、で、その青森の方が、まあ、なんとかしたいということで調べていたらば、まあ、この本が出るということを知って、もう発売初にもしたら、その日に欲しいということで、出版社に連絡があったっていうことを、出版社の方が私に連絡をくださって、それで連絡したら、実は今度青森に呼んでくださるということで、伺うことに、そうなんて、だから最初にそういうご連絡くださったのが青森の方だったり、あとは見ていたら、高松 津にある本屋さんが使ってくださっていたり、うんうん、あと盛岡とかですね、うんうんうん、あの私からはあのもちろん何も、うん、
しあの見つけてくれるんだね、
見つけてくださって、うん、すごく嬉しいなと、こうそういう広がり方をするという、うん、まあ、今は多分 SNS とかで、うん、京都の独立系の本屋さんとかがやっぱりすごく紹介してくださって、多分それをご覧になった、うん、その、うん、さまざまな地域の独立系の方がおそらくそれを扱うっていうふうに広がってるのかなというふうに思って、
これはもしかして、
うん、何
もしかして、
あ、そうそう、沖縄で、どうやって手に入れるからですよね。
はい、どうやって手に入れたらいいんですか。
今、プロモーションで来てるから、今からまあ本屋にはいっぱい並ぶかもしれない可能性を持ってるんですけど、
現時点では。
現時点ではですね、栄町にあの、はい、共同書店という、箱書店が。
ありますね。
はい。
あの30名、40名で、うん、あの共同で出してるところが。
確かターボも。
ターボも、はい、ターボも出してんですよ。ターボ漫画の専門店なんですけど、うん、一旦漫画は全部置いといて、有馬恵子コーナーを作ってありますので、栄町共同書店で手に入りますから。
栄町へ GO。
GO ですよ。アマゾンなんか行かないで、栄町へ GO ですよ。
だって、段ボールで売ってるから、うん、冊数限りあるでしょ。
ああ、そうです。ちゃんとプロフィールとかも載せて、ね、そう、綺麗に飾ってありますよ。
いや、もう今日行ってびっくりしました。
そうなんだ。
わーと思って嬉しかったです。あんな風にポップ作ってくださって。
ポップ作ってんだ。
そう、
ポップ作るの大好きで俺。
あ、なんかちょっと恥ずかしかったですけどね。嬉しかったです。
なんで本を買いに行って街で食べて飲んで買い物して街も活性化するという、
あ、
はい、両得ですよ。
あ、じゃあもう栄町走れ走れ
走れ走れ、
ね、うんうん、
お願いします。
今ならまだは
研究テーマだったし、昔は。
そうですね。
ジュンク、ね、沖縄のジュンク堂で平積みになる前に、
はい、そうですね、
もうすでに持ってるって。
そうそうそうそう。
平積みになった時、あ、これ読んだことあるって言ったら、もう結構すごいじゃない。
ね、うん、いや、本当にあの境町で気がついたことって本当に多くってですね、あの例えばあのこの町の音の話、うん、さっきちょっとしましたけど、うんうん、はいはい、その店と町の音というのがこう響き合っている。うんうん、でそういうことですとかはあの境あの市場、境町市場で、うん、私があのあちらでいた時に、うん、これをどうやって描けばいいんだろうってずっと思ってたんですよね、うん、だけどその時はまだそれをどう描けるかは分からなくて、うん、まあ、ただただその店のこと町のことを調べてリサーチさせてもらってたんですけど、うんうんうん、それをずっとやっぱり私もともとさっきも言いましたけど、うん、仕事で、うん、あのアートとか音楽の仕事をしていた時にそこから研究に入ったっていう経緯もあって、うんうんうん、街音に惹かれて街に行くっていうことだったんだろうと、うんうん、今になってみれば思うんですね、うんうんうん、街を見るのと同時に街の音を聞くということをずっとやってたんだろうと、で境町にもやっぱりいろんな音が溢れていて、うんうん、で 道を介してあの細いあの町側の道を介して、うんうん、町というものがまあ呼吸をしているような風にやっぱり今日行ってもそういうことを感じたんです、うんうん、でやっぱりこの出町もやっぱり小さな店が通りをあの挟んで、うん、さまざまな営みをしている、うんうん、で境町もそうですし、でその溢れ出る音をどういうふうにこう見ていくかっていうことがずっとやっぱり自分の中にあったんだろうなというふうに思って、でこの本では一つ一つをまあつぶさに見ていくっていうことももちろんやるんですけど、全体を聞くというか全体をぼんやりと眺めて聞いた時にその町がどう見えるかどう聞こえるかというの両方をやる、でそこから描けるそのものが、まあ、虫の目と鳥の目っていうふうによく言いますけど、それをもうそぎ落とさずに、そういうこうポリフォニーというか多性的なものを描くということでずっと描いていった。だけど最初にそれに気づいたのはやっぱり境町市場にいた時で、そこで交わす言葉だったり溢れ出る音だったり、どうやったらこの面白い世界が描けるのかなっていうことをそこですごく思ってました。
僕は別に批評家でも何でもないけど、うんうん、それ成功してると思います。
わ、本当ですか、
うん、僕この本読んで一番最初に音が聞こえてくるなと思ったんです。
ああ、素晴らしい、
うん、まあ、音の話から入ってるんですけどね。
そうですね、
豆腐屋のピープーってから入ってるんですけど、はい、だけどところどころに出てくる街の あのスナップみたいなところに、うん、あの子供が帰ってきてただいまって言ったらお帰りって言ったり、うん、それも土地の言葉で言うからね、
うんうんうん、そうですね、うん、
だから非常にあのところ道のところどころにおばちゃんたちがあの集まって、まあ、話してるというような、うんうん、これはまあ、あの視覚的なものなんですけども、うんうんうん、もう目に見えるような感じで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
色まで見えるような感じ。
これはちょっとインスパイアがすごいね。
嬉しい、すごく嬉しい、うんうん、あのそうなんですね、あの最初に書いてるのが、うん、寺田虎彦という数学者で文筆家の人の、うん、あの
漱石の弟子
さん、そうですそうです、うん、あの物売りの声っていうエッセイがあってすごく好きなんですけど、うんうん、そのトーフィー、まあ、あの売り歩く、昔はあの行商、うん、あの那覇もそうだと思いますけど、うん、売り歩くっていうそういうさまざまな音が街にあふれてたと、うん、でこれ書いたのは本当に昭和初期なんですけど、うん、だけどもうそういうものなくなってるっていうふうにもうこの時点から言われてるんですね、はい、で確かにそうなんですよ、あのそういうここにあの寺田が書いてるさまざまな物売りの声はなくなっていくんですけど、じゃあその街から声が消えたかっていうと、うん、そうじゃないっていう、だからもう一度その街の声というのを捉え直すことができるんじゃないかなっていうことをやっぱりすごく思ったという、うんうんはい、
だから得てしてね、我々豆腐売りの声が聞こえなかった、なくなったから、ね、あ街から音がなくなったってけど、そうそう、実はそれで取り残している今もあるような声があるんですよ、
ね、う
ん、
そう、そうだ、そうだと思います。
それをキャッチしてるんです。
素晴らしいね。
キャッチしたナンバーでね、うん、清志郎も言ってたような、うん、あれですよね。
ここでちょっと一曲挟んどか
ないと、ね、ああ、行きましょう。
その、また大人の人
は。外じゃってね。
曲の後に、はい、行きたいと。タボ持ってきました。
タボ、はい、タボ、
あの、タボ、はい、80年代ですよ、もう。うん、あの、青春真っただ中でした。ヒューマンリーグのヒューマン、聴いてください。はい。ヒューマンリーグでヒューマンでした。うん、懐かしいでしょ。
80年代だね。
そうそう、うん。
ちょっとテクノ。
演奏がね、そうそうそう、うん、テクノ。テクノなんですよ、うん、彼らは、うん。YMO のカバーアルバムとか出してる。
あ、そうなの、
うん、というところで。
いや、
今、この曲が流れてる時に、マボーがちょっと面白い話聞かせてくれたんで、マボー今の話をもう一回聞かせてくださいよ。
ああ、そっかそっか。うん、僕も全部読み切れてないんだけど、うん、まあ、こう、飛ばし読みしてるとね、うん、まあ、さっきの音の話、
うんうんうん、
とか、まあ、匂いとかそういうあの五感で街を感じるっていうのもあったんだけど、うん、一つね面白い言葉があってね、
うん
うん、スポンジ化、
スポンジ化、
街のスポンジ化って、うん、皆さんどういうのか想像できますか、うん、スポンジ、スポンジ
水を吸収すると、
う
ん、
そう、
どういうことなんですかね。
そうですね、うん、なんかもともとその都市のスポンジ化っていうことが2000年代以降に言われ出して、それはあのどちらかというとネガティブな意味でこう穴が開いていく、こうスカスカに、例えば空洞化ってねよく言うじゃん、ドーナツ化とか、それはもうごっそり中心が空洞化していくことをドーナツ化現象とか言いますけど、そうじゃなくてもうあらゆるいろんなところで中心地であってもこう開いていく、
ああなるほど、
なんていうか老朽化した古い家が取り残されたりとか、うん、空き家が、うん、もうそれはあの中心でも郊外でも両方発生していくみたいなことで、うんうん、これをあのスポンジ化っていうことが
うちでも見られます、
あ見られますか、
那覇市でも、
はいはい、うん、あの住宅街とかでも空き家が増えたりとか、うんうん、中心でもってことです、うん、でそれはあの非常にネガティブで、それはあのもちろん防がないといけないっていうことの文脈で言われ出したことなんですけど、うんうん、ただ私は街という単位で見たときに必ずしもそのスポンジ化していくことは、うん、あのネガティブなことだけじゃないっていうふうに思っていて、
その心は
私はどっちかってその開いた方のですね、穴の方に注目をしていったんですね、このあの本の中で、うん、どういうことかというと、まあ、元々はそこに入れなかったような新しい人、例えば若い人とか、うんうん、まあ、よそから来た人とかが、うん、街がそのスポンジ化していくことによってこう入ってくる、でそれはあの京都でも起きてるし、おそらく那覇でもあの起きていくことだと思うんですけど、でその穴の方を見ていくと、うん、その、まあ、点ですよね、そのさまざまな無数に点が、その穴が開いたことによって新しい点が街の中に広がっていく、う
ん、なるほど、
うん、でその点をじゃあ見ていくとどういうふうなことが見えてくるのかっていうような、そういうふうにこう 逆転させて、まあ、地図を逆転させるような形でですね、 ネガティブに、大体ネガティブに捉えられているような、その起きている現象のことを、そうじゃなくて、あのその点の方から見ていこう、そしたらどう見えるかっていうことを、結構この本では書いてるんですよね。
面白いと思いますね。だから、うん、なるべくね、そのスポンジ の, その穴の部分をなくそう、なくそうって、
そうそうそう、ね、
要するにあの、穴ができるのは跡取りがいなくなるから、
そうです、
お店が続けられないということでやめていく、うんうん、それをどうにかしようとか言うんだけど、うんうん、いやいやいやいや、それであの穴が開くことによって、また新たな人たちがそこに入ってくる、
うん、そうですね、あとやっぱりそこではそのいろんな新しいこう考え方とか知恵とか、うん、まあ、アートって私はこの本で言ってますけど、うん、その技芸みたいなものも生まれていく、うん、まあ、つまり今おっしゃったように、まあ、例えばあの家族でそこの場所を営んでいて、でも次の跡取りいないっていうことは、うん、おそらく全国で起きてることだと思うんですけど、うんうん、まあ、じゃあそこを売るかとかってなると、やっぱ非常にハードルが高いし、じゃあどういうふうにしてその店を続けるかっていう時に、例えばそのそこを全部貸すことはできないけど、軒先だけを貸そうかとか、
うん、
そうそうそうそうそう、
軒先だけって、
軒先だけ、
皆さん分かりますか、うん、
だけどね、軒先ってやっぱすごくあの使い勝手がいい、
うん、
あの道に面していて、うんうん、でおまけに道路じゃないから、うんうん、私有地だから使えるじゃないですか、うん、
はいはい、
だから若い、例えば、まあ、この本に出てくる焼き芋屋さんとかですね、うん、コーヒーショップとか、あの、まあ、そこではとても高くてお店を借りるってことはできないけど、うん、だけどお店をやりたいっていう人たちが軒先で焼き芋屋さんをやったりとか、うん、コーヒーショップやったり、うん、まあ、あとは倉庫を間借りしてやるとか、うんうんうん、まあ一等地で人通りも多いけど、でもそこを全部貸すことはできないけど、じゃあそこだけ使うとかですね、うんうん、なんかそういうことも起きていくし、なんかこう全体で見るとすごく難しいこと、うん、でもこう部分的に変えていくことっていうのはやっぱできる、うんうん、でやっぱりそういう隙間、街の隙間だったりとか、あと店の中に、その空間の中にもやっぱ隙間っていうのがあって、
あれが面白い、
そうそうそう、
面白いんだよ、面白いね、カウンターのね、横っちょで商売する人がいる、
そうそうそうそう
そ
う、
そのお店の人じゃない人だよ、
うん、そう、
ちょっと自分の編み物売ったりとか
さ、そう、そうです、そうです、う
ん、これ言われて気づいて、あの言われて街歩くと、うん、確かにあるんですよ、うんうん、沖縄でも、
あ、本当ですか、
カウンターの横っちょになんか売ってるんですよ、
あ、そうですよね、
でよく考えたらなんかあの、あ、いや置いてってくるんですよ、
いや、あのこの本に出てくるのは、例えば喫茶店で20代で自分でお店を開いて、うんうんうん、でやっぱり20代で他にいろんなことやりたい人が周りにたくさんいると、うんうん、そしたら壁
か、
そう、あの壁はそう展示するスペースになりますよ ね、
なりますね、
うんうん、でカウンターの上のちょっとしたところで、あのいずれパティシエで自分でお菓子屋をやりたいっていう人が、うん、まあ、そこでクッキーを売る、うん、まあ、とかですね、うん、で実際にその人はその後あの自分でお店を持つことになっていくんですけど、うん、
ね、
あとはそのお店を使って定期的にあのマーケット、
うんうん、
あのすごい小さいんですよ、あのこのスタジオぐらいですけど、うん、まあ、そこにあの何人もの人たちが、うん、あの自分のものを出して定期的にマーケットをやるとかですね、うんうんうん、だから一つのお店という空間がもう限りなくその公共的な場所にもなる、う
んうん、重層的にね、
はい、
うん、いろんなお商売のもとになる
ということ
になるよね、
はい、で人がつながっていくというような、う
ん、でその隙間っていう、隙間って書いてあったんだけど、その隙間っていうのは不動産の方に乗らないわけ、
うん、あ、そうそうそうそう、
だから口伝えの情報でしかないわけ、ね、この隙間使っていいっていうこと、
なるほどね、
それが不動産 の, あ, のあれに載ってないんですよ、
う
ん、
そうですね、
それはやっぱり情報、お互いの密な情報の中で取引が
交わ
されるっていう、
うん、はい、あのおそらく那覇でも調べたらそういうこといっぱいあると思うんですけど、うん、やっぱりそういう、まあ、インフォーマルなものの貸し借り、
うん、
でこれはもう人間関係の中で成り立つ、
うんうん、
でそれはあの例えば友達同士でも成立することはあると思うけど、実はあの老舗でもやっぱり、うん、あの、
あ、
そうなんですよ、うん、この本に出てくる、まあ、古くからやってる喫茶店の方もやっぱり高齢化していって、うん、なかなか店を開けることができなくなったりとか、うん、そういうことっていろいろあると思うんですけど、うん、部分的に貸すとかですね、うん、でそれも誰にでも貸せるわけじゃやっぱりなく、うん、ないわけですよね、うん、でやっぱり顔、あのよく話をしたりとか、まあ、元気に挨拶をしてくれるとかですね、う
ん
うん、そうそうそうそう、
書いてあったん
で元気に挨拶をするそうそうそうそう、で掃除をね、あの頑張って
掃除をまめにする
って、そうそう、あの 町内会でね頑張って掃除をして、本当にあのこれあの時差の話ですけど、まあ本当に駅前の一等地なんだけど、うん、ちょっと路地に入るともうゴミだらけっていう、うん、そういう状況が実はやっぱりあったりして、うんうんうん、ま
あ、沖縄でもあるね。
ああ、ありますか。でやっぱり行き届かないところってね、うん、どうしてもあると思うんです。公共の目も行き届かないし、うんうん、近所の人たちの目も行き届かない。でもそういうところを入ってきた人たちが一生懸命こう掃除をしてみたいなものを見ていた、うんうん、あの人が、まあ、自分のところをもう使えと、もうここでやっていいっていうことを、うん、で実はその大家さんも困ってたりするんですよ、うんうん、一等地なんだけど、うん、もう自分たち何もできないし、うんうん、だけどこうあの修繕するような費用もかけられない、うんうん、でそのままにしてるっていうような場所を、うんうん、でそのこの話自転車さんの話なんですけど、うん、彼らが入ることによってそこを DIY で、うん、あのものすごくこうあの面白いことをやって、うんうん、で彼らも自分たちの仕事をそこで、はい、うん、
一等地で、
はい、うん、まあ、そこではここではのママチャリをですね、うん、あの20年ぐらい使い続けるっていうものすごい、うん、あのやっぱりあの技芸を彼らが編み出して、うん、まあ、今でもこの町にとってはもう欠かせない、うん、まあ、シェアサイクル の、 あのお店になっていたりとか、うん、そういうことがやっぱりあります。
いいね、いい話、
うん
うん、
素晴らしい、素晴らしいこれね今のね、あの録音して聞いた方がよかったよ、授業やる人は。
あ、大丈夫です、だうちのラジオはアーカイブで、
まあ、そうか、
日本全国どこでも
ポッドキャストで聞けるから、
ね、ポッドキャストで聞けますから、
うん、これ今のね、あの若い人、うん、授業やりたい若い人ですと、うん、今ヒントがもう今ちりばめて
るからね、
う
ん
う
ん
う
ん、
大きい声で挨拶する掃除する
でも街に入っていくのはそっからだもんね、
う
ん、
そうですよね、
面白いよ ね、
面白いね、じゃあマーボー、
はい、
ちょっと時間となりましたのでマーボーの曲お願いします。
あ、そうですか、私今日本当持ってくる曲決めてたんですけど、うん、本読んで変えました。
おお、いいねいいね。
でこの曲ではですね、うん、こんなことが歌われてます、うん、風にならない都市よなぜ俺に力をくれる、うんうん、っていうんですよね、うんうん、要するに都市から力をもらってるんですよ、この、この。
ああ、なるほどね。ね、
泉谷茂さんは。
歌い手は。
うん、泉谷茂さん
は。いいね。
で、その、風にならない都市をなぜ俺に力をくれるってね、うん、もうこれは30年前に泉谷茂が、あの、問うたんですけど、うん、あ、有馬さんがこの本で答え出してくれる。
う
ん、
ああ、すごい。すごい、すごい。
なぜ町は力をくれるのか。
アンサーブックだったわけね。
じゃあ聞いていただきましょう。はい。はい、泉谷茂で、翼なき野郎どもです。どうぞ。はい、泉谷茂で翼なき野郎どもでした。
いや、はい、面白い曲持ってくる
ね。もうこれはね、あのやっぱり詩人ってすごいね。街の匂いを本当に一言で全部握っちゃうから。で有馬さんは500ページ書いてる
から。いやー、こんなに500
ページ分拾ってるわけ
ね。一行ですよ、詩人は。
いやー、私も次は詩とかにしたいです。
失礼なこと言っちゃいました。
いやいや、もう3分ぐらいの曲にしたい。
うん、有馬さんもうちょっと時間が入ってきてるので、
もう終わりですか。
本当に喋り足りないの
め
っちゃ分かってるし、僕らも聞き足りないのはめっちゃいっぱいあるんだけど、
もうまた呼んでください。
は
い、
ぜひぜひもう来てくれれば毎回出演ですよ。
はい、
だけどなんかまた次も本を執筆考えてるとかいろいろあるんですけど、とりあえず今。次目指すとこはどの辺ですか。
うん、あ、そうですね、それこそ今ちょっと冗談みたいに詩という話しましたけど、うん、はい、これ本当に500ページぐらいあってですね、もうつぶさんに書いたんですけど、ちょっとこれをまあビジュアルの、あ、まあ、いや、簡単に言うと写真集のような形に置き換えない、ちょっと今初披露、あ、ごめんなさい、これ言っていいのかな、これ
だって言ってくださいよ、大丈夫ですよ
言っていいのかな、
制度者の方が怒っちゃうかも、
いや、そうですよね、やばいかも、いやいやいやいや、ちょっとこれただの妄想なので
そういうことでいきましょう、はい、
妄想ですよ、妄想
ですよ、
なんか結構ですね、今それこそいっぱい付箋打ってるんですけど、
う
んうん、いろんなここにはシーンがあって、
うん、そうでしょうね。
そうなんです。さっき匂いとか音の話、音のように聞こ、読んでくださるっていう話もありましたけど、うん、これを写真と、あと、ちょっとこう、もう少し抜き出したりとかして、うんうんうんうん、こう、ここからこういろんな人たちが自分のストーリーを、その写真と、その、 あの短い言葉で紡ぎ出せるような形のなんかビジュアル、うん、の本にこう別の視点でこれをもう一回見直していく、でそうすると読める人の範囲がもっと広がるし、この本がまた違う形で見えてくるんじゃないかなと思って、まあ、そういうこう、まあ、この本をもう一度私自身も今考えている、でできて、いろんな方今町の人たちにですねお渡しをしていってる、まあ、直接手渡しで、はいはいはいはい、そうするともういろんな方がですねいろんなことをやっぱり反応するんですよ、まあ、例えば昔のこの写真を見て、はい、もうこれは誰だっていうことをこのですね小さいこの写真で、うん、もうこれは誰だこれは誰だっていうふうに言ってくださる、
町の人は分かるだろうね、
そうそう、この、うんうん、これ何ページだっけ、うん、83ページとかですね、うんうん、もう不鮮明な写真なんですけど、うん、ああこれはこうだったっていうことをもう言ってくださる方もいらっしゃるし、
ああそうなんだ、
そうはで呉服店で働いてるアルバイトのね、うん、マキちゃんとかはもうこれは自分の両親がものすごく喜んで、うん、買いに行ったっていうかね、喫茶店のゆみちゃんなんかはもう両親にやっぱ送りたいって言ってくれたり、うん、あそういうのがやっぱ一番嬉しい、うん、街の人とか関わってくれた人が商品
と、ということは有馬さん写真を撮りためてるわけですね。
ああどういう形にしようかなって今ちょっとそこはまだ
いっぱいあ
るんですね、まあ、ね、私の下手な写真はちょっと厳しいかなと思ったりとか、
うん、いやいやいや、
はい、
このね何ですっけ、パンを売ってた男の子で川べりで一人で撮ってる写真があるじゃないですか、
はいはいはい、
あ有馬さん撮ったんでしょ、
はいそうです、
まあ、こう言っちゃだめだけど、寂しげな感じが、すごくいい写真だなと思って。
そこに注目してくださいましたか。
すごくいい、いいなと思って。
そうですね、これ、鴨川の香神橋という、出町からもちょっと離れたところで。
ちょっと苦労した人なんですよね。
そうそうそうそう。
ちょっと苦労した人なんですよ。
そうですね。う
ん、終わり方もなんかすごいあっさりしていいな
と。そうそうそうそう。
違う仕事に行っちゃってね。
そう、この方、行商をされてたんですけれど、まあ、辞めて、ただ、行商の時のことが評価されて、和菓子、割と有名な和菓子屋さんで今和菓子職人として活躍されてたりですとか、まあ、いろんな話がね、
いや本当一枚の写真でもう本当こうその人のねライフが匂い立つ、
そうですね、うんうん、そう
って感じだね。
僕ら麻婆ターボー一応京都に行く戦略を練ってるんですけど、
もう行けますよ、
来てください、
もう行けますよ、
コロナもうずっとその話は
だからこの街行きましょう
よ、あ行こう、
もうぜひ、
う
ん、
行こう
行こう、ぜひ行きたい。
で私もう一度やっぱり那覇の街も歩きたいなってすごく今思っています、うんうん、やっぱり今日堺町にいただけでも本当に随分景色も変わっていて、
うん、そうなんですよね。
でここだけ一冊書くと町への感度が上がるんじゃない。
ああそうだね、
やっぱりその点まあ、先ほど穴とか隙間の話しましたけれど、うん、やっぱりこの一つの店という点をもう少し細かく見ていくっていうことをもう一度やるとなんか違う景色がまた見えてくるかなっていうふうに思ったりとか、あとこれ京都の話だけなんですけど、まあ、それこそ先ほど青森の話とかも出ましたけど、はいはい、別の町をこれと同じように見ていくこともできないかなってちょっと今思っていたり、
さっきちょっと話したんですけど、共同でいろいろと執筆できないかっていう、
そうそうね、
一人で書くんじゃないかっていう話もありましたよね。
それもちょっと妄想なんですけど、うん、
いやいや素晴らしいアイディアだと思います。
いやそういうことも。
だったら仲間はいっぱい集まりますよ。
なんか街を見ていくとやっぱ面白いんですよね。これも3部、第3部までにあるって、うん、第2部は歴史の話なんですけど、うんうん、これもいわゆる例えば獅子のようなところは割とグランドセオリー、大きな物語の中で街を見ていくっていうことですけど、これは本当にナラティブというか、小さな、街に残されているパンフレットとか、いろんな新聞とかですね、そういうところから、その街の歴史をもう一回こう、自分たちでこう、作っていくような、まあそういうことも、複数人でやってもね、面白いのかなと思って、
僕らね、ちっちゃい試みだけど、那覇のアーケードのね、うんうんうん、で、そういう作業をやったよね。
あ、それもちょっともう一度見たい。
タブ出したりとかね、町川学会というのをやったりしてるので、
あ、はいはい、
ぜひ読んでみてください。
はい。
はい。
じゃあちょっと時間来ちゃいました。
はい。今日はもう京都からわざわざ
ありがとうございました。とんでもないです。いやすごく嬉しかったです。初めてこうやって
しばらく沖縄にいるの。
はい、しばらくは1週間ぐらいですけど、いろいろと歩いて見て回りたいなと思っています。
新しい関東でね、会ってください。
はい、
はい、次回の放送は 9月10日水曜日ですね。
早いね。
どうしようかね。うん、秋だよ。
秋だよ。
うわ、
で、第2水曜日の8時からですね、FM な 78.0 メガヘルツでお会いしましょう。で、今日は本当に有馬恵子さん、ありがとうございました。で、本も売れるように祈っております。
はい、お願いします。
はい、ということで、よろしいですか。
はい、お願いします。
マーボー！
ターボーの、
まちづくりハッピーレディオ
でした。
でした。京都編でした。
京都編です。